皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第402回目、先週に引き続き竹原さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なるほど、はい、そこは40フィート入れる感覚とまた違うんですね。
そうですね、はい。
なるほど、
そこからやっていきたいなって、はい。
あ、なるほどね。あ、でもあのサムネはね、やっぱりかっこいいっすよね。竹原さん作ったサムネね。
まあちょっと女の子っぽいっすけどね。
え？
まあ女の子が好きそうな案件とか、うん、結構10代向けの番組とかも多かったんで、うん、ちょっと若い感じですけど。
あの、ウェビナーに出してくださったあの、サムネあるじゃないですか。はい、こう、はい、あ、これ見たことあるよみたいな、こう、ね、AJ とかも言ってましたけど、あの、ゆいさんとかも言ってましたけど、はい、あのレベルまで作れるのに、どのぐらい、こう、修行したっていうか、かかりました？あの仕事を受けるまでって言えばいいのかな？
なんかまあ、新卒で入ってから、1年目、2年目ぐらいは、まあなんか、単純なデザインみたいなのやってたんですけど、2年目ぐらいから一人で、なんかこの番組のなんかビジュアル作ってみたいな、こう、任されるん
で。任されて。
そう、3年ぐらいからだと思います。
じゃあ、竹原さん使えるなって思ってくれたのかな、じゃあ3年目ぐらい。
そうですね、なんかでもその、もともとアベマ TV も、私、新卒で入った時に立ち上がった、ものなんで、2016年にできたサービスなんで、なんか、会社のなんか、人たちも、なんかそのテレビ局のデザインってどうやって作るのみたいなとこからみんなでスタートしたんで、みんなで手探りでやり始めたんですよ。誰かに教えてもらうってよりは、なんか、こんな感じですかねみたいな。
じゃあもう、なんだろう。こう、自分たちで好き勝手っていうのもあれだけども、結構チャレンジして、あ、こうやっていけばなんかいいんじゃないみたいな。
そうですね、なんか、今でこそ、アベマのデザインチーム30人ぐらいいますけど、最初の投資5人ぐらいで始まって。
あ、そうですか。じゃあ結構今大状態になってる感じですか？
今結構人数増えてきましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
で、今もそこの仕事もやってるわけでしょ？そこの、
はい、あ
の
部署。やってます。はい。やってます。
じゃあもうリーダー的な、責任者的な、あれですか？立ち位置ですか？竹原さんの。
まあ、ちょっと後輩に教えたりとか、自分が作るっていうよりは、こう、なんか、それ自分が作れるようなことを後輩に教えたりとか、
はいはいはいはい。
まあ、ちょっとマネジメントちょっとみたいな感じですかね。
素敵なこともやり始めてるとかやってるって感じなんですよね。
あ、てか、休まなきゃいけない年次ですよね、8年目だったら。
まあ、まあそうですよね。下を今度育てる。ね。
育てなきゃいけないですね。はい。
うん、っていうことですもんね。はい。でもそっちの本職の仕事も楽しそうですけどね。
全然楽しいですね。
で、さらにこうやって物販もチャレンジするってなかなか、あれですね。
でもすごいいいバランス保ってると思います。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあもう、本職が終わってきたら、 あ、うちに帰って、もう物販のリサーチやるとか、なんか、外中に指示出すとかってやってる感じなんですか、じゃあ、日々は。日々の、その、物販の仕事って。
まあでも基本なんか皆さんの今日やった一日の日報を見て、
うん、
でなんかまあお願いしたい仕事があったらお願いして、うん、なんかちゃんとできてるか確認してみたいな感じで、はいはいはい、なんかまあここは自分がなるべくやんない方がいいなってやつは人になるべく振ってみたいな、
うん、はいはいはい、うん、まあ一応その毎日っていうかその何かしらこう物販の、指示とか仕事はやってる感じなんですか、それ。
まあもちろん、はい、やってます。
まああと、ね、これから年末入ってくるんで、年末セールとかいろいろね、大きなイベント入ってくると思うんで。
そうですね。
うん。それに向けていろいろこう動いてる感じでもある。
そうですね、なんか、楽天は本当に今年始めたばっかりで、全然、まだ分かってないこともいっぱいあるんで。
うん。
まあなんかその楽天の勉強をしたりとか。
うん。
できてないことちょっと一個一個穴埋めしていくみたいな感じですかね。
その楽天だとこうランディングページず、こう結構、凝ったランディングページが作れるじゃないですか。
そうですね。果てしないですね。
果てしないですよね。果てしないです。そういうのはどうなんですか？竹田さんは外注にするんで自分でやっちゃうんですか？
あ、なんか、一回その型みたいの作って、こういう LP に必要な、ね、構成のデザインみたいな。
うん、
で、なんかもう、一回ベース作って全商品当てはめるみたいな感じで。
うん。
自分でやりましたね。まぁ、あ、ちょっと外注さんにも手伝ってもらったりしたんですけど。
はいはいはい。
最初はなんか本当急ぎだったんで、Amazon の画像そのまま楽天にペペペペって貼って。
ペペペペ貼って。
はいはい。様子見て。で、まぁ、あ、これじゃちょっとしょぼいなってなって、一個一個やるか。はい。
はいはいはい。なるほど。じゃあ、だいぶその楽天のランディングページ作りも、できるようになったみたいな感じですか？
そう、最近はなんかいろんなランディングページ見るようになりましたね。なんか今までは全然楽天のランディングページちゃんと見てなかったんですけど、いつか自分が売る場合になったらみんなこんなに長いの作ってるんだみたいな。
あ、はいはいはいはいはい。はいはいはい。
こう、Amazon にはないやり方で。
そうですよね。
ああ、みたいな。はい、
うんうん、そうですよね。アマゾンとは全く違いますもんね。売り方もね。見せ方も。
そうですね。面白いですね。
うん。まあ、アマゾンの、アマゾンで、売れる商品と楽天で売れる商品ってやっぱりちょっとね、若干変わってくるところもあるみたい、あるし。で、客層もね、違うんで。まあ、楽天は楽天の売り方で、ね、まだまだ伸ばせる部分もあるかと思うんですけど、
そうですね。
これからスーパーセールも入ってくるじゃないですか。
はい。いや、なんか全然存在このことはあんまり考えてなくて、やばいって感じなんですけど。まあ、なんか、まあ今年やり始めて、スタモール、うん、あ、ヤフーもやってるんですけど、一応。なんか、どんな感じで動くんだろうな、みたいな様子見せたらいいなと思ってます。なんかまあ、派手に、
うん、
はい。
今サンモールですか？
今サンモールですね。サンモールで10商品やってる。
10商品？
はい、10個。
ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど。そんな、じゃあ、あれですね。やっぱ単品通販でやってる感じですね。そしたらね。
あー、そうっすね。単品。
うん。今どうなんだ？やっぱアマゾンのが売れてるんですか？まだ。 まだっていうか。
あれは全然、アマゾンなんですけど、まあ、なんか、ちゃんと楽天もこだわれば、楽天向きの商品ではあると思ってるので。
なるほど。
あろうかなと思ってます。
物販コミュニティはね、その楽天の、その、楽天向けのコンテンツたくさんあるんでね。いろいろこう、活用されるといいんじゃないかなと思いますけど。
あ、やり込み要素めっちゃありますもんね、楽天。
ああ、そうですね。でも、その、竹原さんのそのデザイン力とかこう、掛け合わさったらまだまだこう、いきそうですね。
まだ全然、そのなんか、モールを理解して商品を売ってみるみたいな、スタートの段階なんで、全然この1、2年目とかは。
はいはい、
なんか本当、自分の本業が活かせるみたいなこっからだと思ってて。
ああ、でしょうね。
はい。なんかやってみたぐらいで終わっちゃってんで、今。
やってみた。なるほど。
はい。
よく YouTube なんかで見るんですけど、
はい、
またミッドジャーニーの話になっちゃうんですけど、
はい、
ミッドジャーニーで作ったのを、まあ VTuber として使う人もいる、多くなってきてんじゃないかなと思うんですね、今ね、見てて。
はいはいはい。
で、とか、あと、その、YouTube で見てたら、そういうミッドジャーニーで作った画像を、Amazon の、あれは何ですかね、どこで売ったんですか、Amazon の、アメリカの Amazon で売ってんのか、その画像を。
なんかね、画像、はい。
画像を、あれなんだっけな。どういう商材だったっけ、商材っていうかあれだったよ、こだったら、忘れちゃったんですけど。
絵本みたいな。
絵本。普通の絵本みたいな。はいはいはい。そう。そういうのとか、なんだろう、商品、こういう商品でも売れるんだと思って、でも、さすがに自分はやろうとは思いませんでしたけど、そういう画像を売るとかっていう、あれにはなんなかったんですか？その竹原さんの中で。
あ、なんか NFT みたいな感じですか？まあなんか、
キャラクター
ツールだと思ってるんで、自分はなんかデザインはなんかこのデザインで、がめっちゃ好きっていうよりは、デザインで何かをやりたいみたいな、こう、一個の手段みたいな感じの、
なるほど。
デザインを売ったり、なんか、グラフィックを売るっていうとこを突き詰めるよりも、なんか、それで何やろうかな、みたいな感じの方が楽しい、
ね。もう、一つ上のものを売ってやろうかな、みたいな。
そうですね。だから、こう、デザイン副業とかも多分できると思うんですけど、なんか、それだとちょっとつまんないな、みたいな。
つまんないな。
はい。なんか、デザインは手段にしたい気分ですね。
結構その、物販やってる人で外注さんを募集するときにデザイナーとか、あとコーディングとかってこう募集する方多いと思うんですけど、どっちかっていうと、その、仕事に携わる感じじゃないですか、竹原さんってどっちかっていうと。デザインが強いんでね。でもそのデザインの強い方が、実際自分で物販、物を売るっていうところに入ってきたっていうことは、ある意味、皆さんが欲しいスキルをもうすでに持ってるんで、結構やっぱ強みにはなってくるんだ、今後強みになってくるんだろうな、ますます強みになるだろうなっていう、なんかちょっと思ってたんですけど。
そうですね、意外といないですね、デザイナーで物販やってる人。なんかもっといるかなと思ったんで。
いないと思いますよ。なかなか珍しい。
意外といないですね。やっぱ、デザイン。
物販やり始めて、フォトショップ、使い始めたとか、イラストレーター使い始めたとかっていう方は結構いるかもしれないんですけど、必要に迫られてね、そういうデザインを覚えたとかっていう人もいますからね。
そうなんですよね。なんかこう、私の周りデザイナーもビジネスに興味を持ってる人があんまりなくて、やっぱなんかデザインはデザインでずっとやっちゃうみたいな感じが多くて、なんかそれでなんか、 こう、会社を立ち上げようとかビジネスをしようみたいな人は全然いないですね。周りのデザイナーも。
ああ、結構竹原さん野心家ですよね。
いや、なんか面白いことやりたいだけですよ、なんか。なんか楽しそうみたいな。
ですよね。結構、やっぱり、今までその外注さんでデザインを頼んでた方っていうのは、やっぱり、もちろんその商品のデザインもやってるわけなので、こういう商品売れるとかいうのも、まあ、仕事を増えていけば分かってくるはずだと思うんですよ。でもやっぱり、こっちには行かない、行く人って少ないですよね。実際会ったこともない、会ったっていうか、そういうデザイナーさんに今まで当たったこともないんで。
ちょっとお金のこととか、そもそもデザインが好きだから、そういうビジネス的なのはやりたくないみたいな人もいるかもしれない。
ねえ、だって、あのサムネを作ってる人が、物販始めるんですかって感じが正直衝撃でしたもんね。
あ、そうなんですね。
では、なんかちょっと身近に感じられたっていうか、ある意味ね。ああ、そうなんだ、こういう方もやるんですね、みたいな。要は、なんだろう、もう、なんかな、まあ偏見じゃないんでしょうけど、やっぱデザイナーって、こう、特殊なスキル持ってる方が多いと思ってるんで、結構、あれじゃないですか、まあ、勉強すればある程度いけるのかもしれないですけど、やっぱりセンスってあるじゃないですか、こう、色使いのセンスとか。
これはない。いかに経験値だと思いますけどね、なんか物を見たかとか、なんかアンテナ張って、なんかこうおしゃれなものとかセンスが良さそうなものに、普段から見てれば、それを真似ればいいだけだし、
ああ、そうなんだ。
見たことないものを作れる人はいないと思うんで。
ああ、なるほどね。
で、なんか、それをやってみようって思えば誰でもできると思いますけど。
ああ、そうですか。なるほどね。じゃあ、できてないのは数見てないからだね、じゃあね。
まあ、最初はみんな豆から入るんで。
まあ、ブックもそうですけどね。確かにね。どんなこともそこが基準っていうか、ベースにはなってくるでしょうけどもね。
そうですね。
なるほど。まあ、でも、ちょっとね、ウェビナー見たときに、久しぶりに衝撃でした、だから。
そうなんですよ、よかった。
こういう方、入ってくださったんだって感じでしたから。
思ったより、なんかすごいちゃんとしたウェビナーで、なんか、緊張したんですけど、
ちゃんとした。どういうイメージだったんですか、じゃあ、竹原さんの。
なんか、ちっちゃくズーム繋いで会議室で、なんかこう、なんか軽く話すぐらい、なんか軽く話すぐらい。生放送感がすごくて、なんか大きなモニターとか、びっくりしました。
今の場所、俺はまだ行ったことなくて、実は。どんな状態なのか、
そうな
の。わかんないんですけど、昔、コロナ前は、結構私も行ってたんですけど、はい、コロナになってから、まあ、全然行ってないんで、で、場所も変わっちゃって、ですけど、そうですよね。後ろにグリーンのスクリーン貼ってやってるでしょ？
そうです、そうです。なんか、しかも名前も、ベストセラースタジオ。いい名前です。
そういうスタジオの名前なんですね。
ベストセラースタジオみたいな名前でした。
そうだな。じゃあ、ちょっと、思ってたのと全く違くて。
違うけど、まあ、なんか、すごい、私でも話せるんだったら、全然また行きたいです。
ぜひぜひいらっしゃって、ね、 いいと思いますよ。また、ああいうデザイン的な、画像的な話も、結構、あ、ね、前回のその、ご紹介、今回してくださった、藤川さんもね、言ってましたけど、デザイナー、デザイン教えてくださいって。
全然、なんか、デザインについて語り合う会みたいにやりたいですね。
あー。ぜひぜひ。竹原さん、はい、お願いしますよ、それ。いいと思いますよ。デザイン、その、初心者っていうか、ある程度こう、物販やってて、
うん、はい。
やっぱちょっと、慣れてくると、自分もそうなんですけど、フォトショップいじり始めるんですよ。
はいはい。
で、ちょっとした、まあ、なんて、修正ですかね。テキストの修正とか、あと、はい、なんだろう。うん、文字、フォントのその調整とかはするんですけど、ゼロからこう作るっていうのはなかなかできなくて。
ゼロから。まあ、真似だと思いますけどね。
真似ですか？
真似ですか？真似かな？はい。
竹原さんは、竹原さんはフォトショップなんですか？イラストレーターなんですか？何を使うんですか？
フィグマですね。今みんな。なんか、フォトショップとかいられはちょっと昔のもので今、もう。
そうなんだ。今の
デザイナーみんなフィグマを使ってますね。
フィグマ？
なんか、フィグマっていうサービスがあるんですけど。
知らないんですけど。
あ、アドビが買収したんですけど、去年。なんか、すごい軽く、アドビが去年買収したんで、アドビ製品にはもうすぐなるかと思うんですけど、
うん、
軽くて、まあ、すごい使いやすい。あと、まあ、フォトショップみたいにその画像をめっちゃ加工するとか合成するとかできないんですけど、まあ、基本のいられフォトショップの機能みたいなの全部作れて、かつ、すごい軽いのと共同編集ができるんですよ、みんなで一緒に。
あ、そうなんだ。
そうです。なんか、フォトショップだとそのデータを PSD でかなんかダウンロードして、
自分の
PC で開いてみたいになっちゃうんですけど、Figma はみんなで一緒に URL で編集できるんです。
あ、そうなんですか。
で、まあ、なんか、運用面でも、管理面でも、そのデータの軽さとかもダントツで Figma なんで、今も、どこの会社も大体 Figma でデザイン作ってると思います。
そうですか。
はい。で、なんか、今の美大生、学生とかも結構 Figma を使える子が多いんで、学生とかにお願いしたりする人もいいですかね。
あ！フィグマね、あ、これ見たわ。見たっていうか、納品されたこれ。これで、うちも。
そうですね。フィグマにした方が全然楽だと思います。今後のことを考えると。
なんか、そう。あ、これだ。思い出した。これだ。フィグマね。なんかね、画面、そう。画面見ながら、例えばその、その、使ってる人が、に、あ、この画像ちょっと変更してくださいってやると、もう、ウェブ上でもうそれが入れ替わってるんですよね、もうすでにね。
あ、そうです。一緒にできます。はい。
そう、本当に画面共有して作業してるっていう感じ。うん、あ、そう。すごい軽かった。
そうですよね。
あ、これなんだ、今。
そうですね。もうむちゃくちゃ軽いんで、その全商品のランディングページを1画面に出しても全然開けるくらい軽いですね。
軽いですよね。なんでイラストレーターとかあんな重いんでしょうね。うん、本当にもう。
いや、うちぐらいすごいですよ。重いですよね。
開くのものすごい時間かかりますもんね、だってね。
ダウンロードするの重いし、みたいな。
重いしね。そう。あ、そうなんだ。もうみんなこっちに変わってんだ。
みんなずっと。もう結構前からそっち行ってますね。なんでもう、早めに移行しといた方がいいかもしれないですね。フォトショのデータをフィグマに。
あ、そうですか。
結構移行しとかないと、フォトショのデータなんか間違えて捨てちゃったとかなったら。
いや、それあるあるです。
そう。なんか画像がリンク切れして
たとか。何入ってんだっけなみたいなね。
そう。文字のフォントないとか、まあそういうのもあるかもしれないんで、早めにフィグマに移行しちゃって、一元管理、みんなで共同編集みたいなした方が、楽だし、早いし、いいと思います。
ね。なるほど。
あと、無料で使えるんで、フィグマ。
そうなんですよね。
はい。
うん、そう。そう言われた、そのデザイナーに、前頼んだデザイナーにそう言われた。これ無料なんですよ。無料でも使えるんですよ、って言われて。
ですね。あ、フォトショーとかいられるより簡単だと思うんで、なんか基本的に使う分には。
うん、そう。じゃあ、もうずーっと竹原さんこれでランディングページ作ってる感じですか、じゃあ。
今はそうですね、はい。なんか、フォントのルールとか、マージンのルール、その余白とか、全部決めれるんですよ、フィグマの場合。
へぇー。
なんか、このタイトルは何ピクセルでとか、全部指定できるんで、なんか、こう、よく使うカラーとか。
あ、ルール決め、ルール決めはできるんですね、最初に。
フィグマでルール決めをできるんで、なんか、みんなで一緒に共同編集しても、スタイルが崩れないで。
そういうことか。
結構便利ですね。なんか LP 作るのにすごい向いてるツールだと思います。
確かにね。じゃあ、上位2段あなた作って、中段あなた作って、下段あなた作って。
あ、そうです、そうです。なんか、ここの構成、このままコピーしてみたいな感じで、ポンポンポンって、その同じような構成をコピーして、そこの文字編集とか画像編集とか。
はいはいはい。
アップできるんで、どんどん LP 作りますね。
じゃあ、作業効率めちゃくちゃいいですね、これね。
そう、作業効率にすごい特化したツールなのかな、みたいな。
なるほど。
うん。
ありがとうございます。
はい。
自分の頭の中では、フォトショーとイラストレーターで止まってましたわ。
いや、結構今ツールの進化激しいんで。
激しいですね。
よくといいかと、はい。
うん、そうですね。AI もどんどん進化してるしね。
うん、はい。
うん、いやいや、勉強になりますわ、こういうの
は。全然、なんかまた3ヶ月後には全然状況変わってるかもしれないですけど。
あ、
はい。
変わってるでしょうね。
うん。
あ、これが、アドビが買収したんですね、このフィグマの。会社は。
そうね、そうみたいですね、はい。
じゃあ、どんどん、アドビもこっちの方向に向かっていくのかな？
そうなんですかね。
ね。
まあ、いいツールなんで、本当に、はい。
わかりました。ありがとうございます。はい。ではでは、はい、竹原さん、時間になりましたので。
はい。あっという間でした、1時間。
あっという間に1時間で。
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、次のお友達は、ぬさもりさんですね。
はい、ぬさもりさんですね。はい、どんな。
サングラスかけてます。はい。
サングラスかけてる方。
サングラスかけてる方です。
はい、はい、はい。どういうお知り合いなんでしょう。
もともと OBC で一緒で。
はい、はい。
ルッにも入ってることを知りまして、先日、はいはい、久々にお会いして、
はいはいはい、
お話して、まあ、出てくださることになりました。
わかりました。じゃあ、そのぬさもりさんを次はゲストにお招きしたいと思います。
はい。
じゃあ、竹原さんからぬさもりさんに一言宣言をお願いします。
一言、そうですね。ぬさもりさんは私よりちょっと前に OBC 入ったんで結構物販歴も割と長い3、4年ぐらい結構やってらっしゃると思うんで、何聞きたいかな。ちょっとパッと考えてこなくて出てこないんですけど、なんか結構こう、楽天出店とかかなり大変で、こう楽天割と最近やり始めたみたいな感じな、と思うんで。
はい。
そうですね、なんかこう、 販路増やしてこっからどう拡大していくのか、ぬさもりさんはみたいなこうビジョンみたいに聞きたいですね。
わかりました。じゃあ、はい、はい、メッセージをお伝
えします。今後のビジョンを、はい、聞いてください。今後のビ
ジョンを聞かせてください。はい、じゃあ今後のビジョン、はい、ぬさもりさんの今後のビジョンを聞かせてください。
はい。
ということで、そのメッセージをじゃあお伝えします。
はい、すいません。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい。
じゃあ竹原さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、
楽しかったです、
ま。ありがとうございます。引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。
失礼します。